素晴らしい聖霊様の御臨在の中で、私たちの天のお父様を礼拝できますことを心から感謝いたします。元気な声でご挨拶いたしましょう。皆さんおはようございます。
おはようございます。
まあ、講壇にろうそくの火が1本灯りました。この教会では今年は12月の16日にクリスマスを祝いますので、今週からアドベントに入ります。今日はアドベント第1週です。アドベントというのは待降節と言います。降誕を待つということです。キリストの降誕を待つ週です。このアドベントというのは英語のアドベンチャーですね、冒険と同じ言葉から来ています。クリスマスはつまり神様がですね、冒険をされた日なのです。それはご自分の一人子をこの罪の世界に送り、十字架の死にかけるという神様にとって大冒険の日なのです。それはひとえに私たち人間を愛するゆえであり、そのために神様は不安で危険な冒険に出られたということです、ね、アドベンチャーそれではこの朝も聖霊様が導いてくださいました神の御言葉を語ります。ご一緒に聖書を開きましょう。黙示録の9章を開いてください。今日は代表して稲富秀邦兄弟に読んでいただきますがはじめに黙示録の9章の7節から11節までを読んでください。
そのイナゴの形は出陣の用意の整った馬に似ていた。頭に金の冠のようなものをつけ、顔は人間の顔のようであった。また女の髪のような毛があり、歯は獅子の歯のようであった。また鉄の胸当てのような胸当てをつけ、その翼の音は多くの馬に引かれた戦車が戦いに馳せつける時の響きのようであった。その上彼らはサソリのような尾と針とを持っており、尾には5ヶ月間人間に害を加える力があった。彼らは底知れぬところの御使いを王にいただいている。彼の名はヘブル語でアバドンといい、ギリシャ語でアポリオンという、
はい、毎月最後の週は黙示録の公開説教、今日は14回目、9章7節からです。今までのおさらいを簡単にいたしますと、5章において子羊イエス・キリスト様は父なる神様より終わりの時に起こることを記した巻物を受け取り、7つの封印を解かれました。第1から第6までの封印の内容は6章に記されており、8章において子羊が第7の封印を解いた時、7つの御使いに7つのラッパが与えられ、第1から第4のラッパが8章に、そしてこの9章には第5、第6のラッパの内容が記されています。前回は第5のラッパの全般の部分ですね、9章6節まで語りましたが、9章1節、第5の御使いがラッパを吹き鳴らすと底知れぬところで、これアビスと言いますから悪魔サタンの支配下にあるですね、悪霊によるイナゴの大群が現れ、額に神の印を押されていない、つまりクリスチャンではない人間を5ヶ月の間苦しめる。その苦しみはサソリが人を刺したような苦痛で、あまりの苦しさに人々は死を求めるが、死ぬことすらできないと前回はそこまで語りました、ね、旧約聖書ではイナゴは破壊者のですね、象徴です。イナゴというのは破壊を表します。今読んだ7節よりイナゴの姿が7つの形容詞で記されています。イナゴの姿は旧約聖書のヨエル書ということにとのところに、ね、記述されていますが、まあ、それと同じです。その7つのイナゴの姿は、第一、そのイナゴの形は出陣の用意の整った馬に似ていた。 まあ、イナゴの頭というのは何となくですね、馬の頭と似ているところがあります。この表現もヨエル書の2章の4節私を読み出します。こう書いてあります。そのありさまは馬のようで群馬のように駆け巡るとですね、イナゴが群馬のようだと書いてあります。2番目ですね、頭に金の冠のようなものをイナゴはつけていた。でここではっきり冠とは記されていません。冠のようなものと、だからこれはですね、イナゴの姿をそのように表現したものです。第3番目、顔は人間の顔のようであった。でこの人間という言葉をギリシャ語でアンスロポスと言いますが、男性です。人間と同じ知性を持っている男性の顔であったということです。4番目8節ですが、顔は男性の顔でしたが女の髪のような毛がありですね、これはイナゴの長い触覚を表しているのではないか。で第5番目、歯は獅子の歯のようであった。ヨエル書の1章の6節にもですね、表現にあるようにこう書いてあります。1章6節はい、その歯はおじしの歯、それにはおじしの牙があるとですね、イナゴの表現を書いてあります。噛み砕く強い歯を持っています。さらに、第6の表現9節、胸には鉄の胸当てをつけ、完全な防御体制を持っとっている、誰にも危害を加えられることがないということ。で第7番目、翼の音はですね、多くの馬に引かれた戦車が戦いに馳せつける時の響きのようであった。戦車の響きのようであったと、このようにあります。このこともヨエル書の、2章の5節の中に、さながら戦車の騎士類を、彼らは山々の頂きを飛び跳ねるとこう書いてあります。それは刈り株を焼き尽くす火の炎の音のよう、戦いの備えをした強い民のようであると、まあ、ヨエル書にも同じ内容のことが書いてあります。まあ、実はですね、中東に行きますと、もうイナゴはたくさんいます。日本では少ないですけども、作物を食い荒らします。そのあまりの凄まじさにですね、イスラエルのヘブル語ではイナゴという言葉が6種類もありますですね。でそのイナゴのですね一つ一つがイナゴを意味しているわけですけども、まず一つがハルゴル、でこれもイナゴですが、これは駆け巡るという意味。アルベル、群がるという意味。ツァラツェル、ギシギシ音を出すという意味。カザム、刈り取るという意味。ソラム、飲み尽くすという意味。走る、とどめを刺すという意味ですね。いずれにしてもこの7節から9節に記されているイナゴは、このような性質を持った、ね、存在のものが現れてくるということです。はい、で黙示録9章の稲富兄弟10節から12節までを読んでください。
その上彼らはサソリのような音、針と思っており、鬼は5ヶ月間人間に害を加える力があった。彼らは底知れぬところの見つかりを王にいただいている。彼の名はヘブル語でアバドンといい、ギリシャ語でアポリオンという。第一の災いは過ぎ去った。見よ、この後なお二つの災いが来る。
はい、実節、その上彼らはサソリのような尾と針を持っていると、こう書いてあります。少し前の9章3節を読んでください。
その煙の中からイナゴが地上に出てきた。彼らには地のサソリの持つような力が与えられた。
そこと同じ内容です。で、鬼は5ヶ月間人間に害を加える力があったと書いてあります。9章の5節読んでください。
しかし人間を殺すことは許されず、ただ5ヶ月の間苦しめることだけが許された。その与えた苦痛はサソリが人を刺した時のような苦痛であった。
はい、同じ内容のことが書いてあります。11節、彼らは底知れぬところ、まあ、先ほど言いましたアビスですね、の見つかい この御使いというのは九章の一節に記されている鍵を与えられた星御使いのことです。ですね。これはサタンか位の高い堕落天使と考えられます。ですね。それを王にいただいていると書いてあります。でもともと箴言のですね、これは30章の27節にイナゴには王がいないとこう書いてあるんです。イナゴには箴言30章の27節、イナゴには王がいないが皆隊を組んで出ていくとこう書いてあります。しかしながらここに黙示録に記されているイナゴの群れには王がおり、イナゴの王、この天使の名前はヘブル語でですね、アバドン、下に米印があります、破壊という意味、ギリシャ語でアポリオンで下にも米印があります、破壊者という意味、つまりですね、イナゴの大群は破壊者と名乗る天使の軍隊だということができます。ね、まあ、聖書だけ解釈するとこうなるわけですけども、ではこのイナゴが一体何を意味するか、イナゴって何であるのかですね。まあ、要するに悪霊に導かれた軍隊であることは分かりますが、具体的にこれが何であるかとね、いくつかの仲介書や本を読んでもこれがはっきりと何だと断定して書いてあるものはありませんでした。だからね、今のところクエスチョンマークで分からないのですが、このイナゴのですね、アバドンとかアポリオンですね、破壊ということは9章の11節に書いてありますですね。皆さん 9.11 を覚えてますよね。ここは黙示録の9章 9.11 ですね。つまりアメリカを襲った同時多発テロですね、2001年の9月の11日でした。ウサマ・ビン・ラディン率いるイスラム原理主義者のアルカイダの犯行だと記されています。あのような存在が再びですね、このイナゴのような大群で、まあ、全世界に現れるのかもしれません、ね、まだこのイナゴの大群が何であるかというのははっきりしてですね、まだ解き明かされておりません。まあ、実は同時多発テロ、ニューヨークで起こりました貿易センタービルの中で一つのお明かしがあります。そのお明かしをですね、いたします。2001年9月11日、アメリカ・ニューヨークの世界貿易センタービルにジェット機が突入しました。世界同時多発テロです。その貿易センタービルの110階で働いていたアルフレッド・ブラカさん。彼はカンター・フィッツジェラルド社の副社長でしたが、ジェット機が衝突したすぐ上の階にいて、その部屋には約50人が閉じ込められていました。直下はビルが破壊され、もう下に降りることはできない。確実に 100% 死が迫っているとき、彼はどうしたか。50人の部下を一箇所に集め、そこで祈りを捧げ、50人の一人一人をイエス・キリストに導いていました。後日、彼の友人からのレポート、Leading them to Christ、人々をキリストへ導くというレポートによって、これが公表されました。この地上の生涯が終わっても、永遠の命、天国の世界がある。誰でもイエス・キリストを信じるだけで救われる。アルフレッド・ブラカさんは、最後の最後までイエス・キリストを伝えました。部下に伝えました。今まさに自分が死のうとするとき、人々に福音を述べ伝える、このような平安はどこから来るのか。イエス・キリストを信じることにより、聖霊様から来るのです。イエス様は私たちに言われました。ですね、弟子たちに言われました。私は私の平安をあなた方に与えます。ヨハネの福音書14章です。このヨハネの14章というのは、イエス様がもう次の日には捕らえられて十字架にかかるということがご自分で分かっていた時に、私の平安をあなた方に与えるとこう言われたのです。イエス様は十字架にやがて自分がかかるそのような時でさえ心に平安を持っておられました。その平安を私たちに与えるとこう言っておられるのです。このようにですね、もう死が迫っている時でも聖霊によって私たちは平安というのをですね、持つことができるのです。アルフレッド・ブラカさんは今天国におられますが、そのことを知らされたアルフレッドさんの妻ジーン・ブラカさんは、夫が亡くなったにもかかわらず 聖霊様に慰められ心が癒されて現在、天国の希望と喜びに生きる毎日を送っておられますと、そういう証しがあります。皆さんもですね、天国でアルフレッド・ブラカさんに会うことができますので、どうだったですかとですね、そのありさまをですね、詳しく聞いてください。私たちは一昨日ですね、ドライブ、教会の秋のドライブで島原の原城というところに行きました。天草城時貞が最後を遂げたところです。その城のにですね、3万2000の民が最後を迎えました。相手は10万人以上、3倍も4倍もある江戸幕府軍ですね。その中で最後まで信仰を守って殉教したクリスチャンの先輩がいるということをですね、私たちはその場所に行ったわけですけどもですね、そのことは今日の私たちにとって大きなですね、励ましであり慰めでもあるわけです。神様はいざ私たちが命をですね、落とすかもしれないという時すらですね、平安というのを与えてくださるお方です。だから黙示録にある災害が皆さんのところに来たとしてもですね、何ら恐れることはありません。主の平安があなたを包むからです。そのことを感謝いたしましょう。はい、では黙示録の9章に戻ります。12節です。第一の災いは過ぎ去った。前にも語りましたが、週末の観覧は3期に分かれます。皆さん週報を見てください。右のページのところです。週末に起こる大観覧は、この今私たちが学んでいます7つのラッパで記されています。観覧は観覧前兆期、これが第一とから第4のラッパです。この期間ははっきりしていません。これは地球と天体に異変が起こる災いです。で、観覧第1期第5のラッパで、これがですね、私たちが今学んでいるイナゴの災いと言われる災いで5ヶ月間です、ね、で、この 第1の災いが終わったと今読んだところです。で、次に第2期の災いがいきますが、これはまた後で説明をいたしますですね。で、この第5のラッパというのは観覧第1期で、ここに記されているですね、第1の災い、ね、この後3年半の第2期第3期の大観覧がですね、訪れます。2つの災いが来ると聖書に書いてある通りです。では第6のラッパに移ります。9章の13節を読んでください。
第6の御使いがラッパを吹き鳴らした。すると私は神の御前にある金の祭壇の四隅から出る声を聞いた。
はい、9章の13節からですね、第6の御使いのラッパ、つまり第2の災いが始まりますが、これはずっと11章の13節まで続きますですね。で、11章の14節からですね、第7のラッパが吹き鳴らされますので、11章の13節まで続きます。この間は観覧第2期です。3年半ですが、この3年半にいくつかのことが起こります。また週報を見てください。観覧第2期で、これが第6のラッパです。期間は3年半です。で、この中で何が起こるかでですね、第3次世界大戦と言われる戦争が起こります。小さな巻物の予言がですね、聖書に記されています。で、神殿、イスラエルの第3神殿が再建されます。14万4千人によるですね、これはユダヤ人ですが、ユダヤ人と世界に大リバイバルが起こります。そして2人の証人が現れですね、地震による都の倒壊があるということが聖書の中にですね、この6つのことが起こることがですね、この黙示録の中には記されていますが、これは順次ですね、今から説明解き明かしていきます。13節第6の御使いがラッパを吹き鳴らしました。すると神の御前にある金の祭壇とあります。で、この金の祭壇のことは8章3節に書いてあります。少し戻って、稲富兄弟同じ黙示録ですね、8章3節だけ読んでください。
またもう一人の御使いが出てきて、金の香炉を持って祭壇のところに立った。彼にたくさんの香が与えられた。すべての生徒の祈りとともに、 御座の前にある金の祭壇の上に捧げるためであった。
はい、そうですね。ここに祭壇が出てきます。この祭壇のことです。9章13節の祭壇の四隅って書いてありますね。でこの四隅の隅という字、言葉は原文でケラスと言いますが、角という意味です。ですね。でその角は力を表します。でそしてそこから声が出たと書いてあります。でこれは一つの声です。単数形で書いてあります。つまり祭壇の四つの隅から力ある一つの声が出てきたと、まあ、そういう意味です。はい、じゃあ14、15節を読んでください。黙示録9章です。
その声がラッパを持っている第六の御使いに言った。大川ユーフラテスのほとりにつながれている4人の御使いを解き放せ。すると定められた時、日、月、年のために用意されていた4人の御使いが人類の3分の1を殺すために解き放された。
その声がラッパを持っている第六の御使いに言いました。大川ユーフラテスのほとりにつながれている4人の御使いを解き放ってですね。で大川ユーフラテスというのはですね、これは創世記に書かれてあるんですが、神様がアブラハムに約束されたあなたに土地をここまで与える、土地の境界線にあたるところがですね、この大川ユーフラテスですね。はい、ここにですね、そのユーフラテスのところにつながれているって書いてあるんですね。でね、悪霊がつながれているんです。まあ、つながれているということは行動の自由がないということですけどもね、邪悪な4人の御使いのことです。でこの御使いにはですね、監視がついています。だから特定の御使いのことです。ユーフラテス川というのはですね、トルコから流れ出て、ね、シリアの北、イラクを通ってクウェートを通ってですね、ペルシャ湾に流れ込む川です。この4地区を支配する、まあ、御使いではないかと、でそのように考えられています。でこの4人の天使は外天の絵の具書というのがありますが、刑罰の天使とされています。この4人の邪悪な御使いが人類の3分の1を殺すためにですね、解き放たれました。これをですね、第三次世界大戦と、まあ、解釈する人もいますですね。ここに書いてある通りです。すると定められたですね、神の時ですね、時、日、月、年のために用意されているですね、御使いが、4人の御使いがって書いてある、まあ、定められたとありますから、神様の手の中にある、ご計画の中にある、権威の中にあるという意味。時、日、月、年、普通はね、何年、何月、何日、何時と言いますけども、これは逆の順序で書いてあります。というのはですね、神、最もですね、危機的なある一点を指している。つまり、人類の歴史に決定的な打撃を与える重大な瞬間であるという意味です。ですね。はい、16から18読んでください。
騎兵の軍勢の数は2億であった。私はその数を聞いた。私が幻の中で見た馬とそれに乗る人たちの様子はこうであった。騎兵は火のような赤、くすぶった青、燃える硫黄の色の胸当てをつけており、馬の頭は獅子の頭のようで、口からは火と煙と硫黄とが出ていた。これらの3つの災害、すなわち彼らの口から出ている火と煙と硫黄とのために人類の3分の1は殺された、
はい、この4人の御使いの支配の中にある軍隊のことが書いてあります。この騎兵の数がですね、 4人の御使いの天使の支配下に置かれている軍隊の数が2億であったとこう書いてあります。実はこのヨハネの時代ですね、これあの黙示録を書いた時は AD90 年頃ですね、紀元90年頃で、この頃は世界の人口はまだ1億くらいしかいなかったと言われています。だから2億を数えた、もうヨハネが数えたんじゃない、2億であるとね、自分はその聞いたと、その数を聞いたと書いてありますですね。ヨハネが数えたわけではない。これしま ヨハネはですね、幻を見ましたですね。イナゴとかですね、サソリとかこう書いてありました。でイナゴは、ヨハネは実際イナゴとかサソリを見たんでしょうか。でそうではないんです。ヨハネは今私たちが持っている戦車とかですね、ミサイルを見たんです。それを見たんです。ところが戦車というミサイルという言葉もないし、表現する方法がないから、サソリのようであった、イナゴのようであったという別のですね、動物の表現をしているのであって、別にサソリやイナゴを見たわけではありません。今私たちが持っている戦車とかミサイルを現実にヨハネは見たんです。前も言いましたように、神様はですね、世界の始まりから終わりまでを同時に見ておられますですね。同時に見ておられます。私たちには非常に理解できないことですが、前私はヘリコプターのお話をしました。皆さん、パレードが来ます。私たちの周りにパレードがですね、通っていきます。で、通りでですね、パレードを見るときには、目の前にパレードがですね、通り過ぎているものしかですね、見えません。いろんなパレード、いろんなものですね。しかしながら、このパレードをですね、高くヘリコプターから見ると、初めから終わりまで全部見ることができるわけです。で、神様の見方がそうです。神様は歴史の始まりから歴史の終わりまでを一望しておられます。だからこれから何が起こるかを全部ご存知です。で、そのことがここに書いてあるわけです。ただヨハネはそれを見たんですけれども、ミサイルという言葉もないし、戦車という言葉もないし、ジェット機というロケという言葉もないから、なんイナゴのようであった、ようであったという他のですね、当時いたものにしか例えることができなかったということなんです。だからイナゴが飛んでいるのをヨハネは見たわけではありません。現実に私たちが持っているそれを見たのです。だからもっと優れたですね、これから起こるようなですね、兵器をヨハネは見たはずなんです。私たちがですね、今見ていないものを見ているわけです。そういうことです、はい、2億の軍隊がですね、2億が何を意味しているかということにもいろいろ解釈ありますですね。騎兵の軍勢の数は2億であった。で、これがですね、悪霊の数なのか、地上の軍隊の数なのかですね。一つのヒントがダニエル書にありますので、そこを開いていきましょう。ちょっと難しくなるかもしれませんけども、できるだけ分かりやすく説明しますので、よく聞いてください、はい、で、ダニエル書11章です。40節から45節まで、第7度の兄弟、ダニエル書読んでください。
終わりの時に南の王が彼と戦いを交える。北の王は戦車、騎兵および大船団を率いて彼を襲撃し、国々に侵入し、押し流して越えていく。彼は麗しい国に攻め入り、多くの国々が倒れる。しかしエドムとモアブ、またアモン人の主だった人々は彼の手から逃げる。彼は国々に手を伸ばし、エジプトの国も逃れることはない。彼は金銀の秘蔵物とエジプトのすべての宝物を手に入れ、ルブ人とクシュ人が彼に付き従う。しかし東と北からの知らせが彼を脅かす。彼は多くのものを絶滅しようとして激しく怒って出ていく。彼は海と聖なる麗しい山との間に本営の天幕を張る。しかしついに彼の終わりが来て、彼を助ける者は一人もいない。
はい、もうこれだけ読んで何のことか全然わからないかもしれませんが、40節です。終わりの時に南の王が彼と戦いを交える。ここに北の王は戦車、騎兵および大船団を率いて彼を襲撃し、国々に侵入し、押し流して越えていく。で、この北の王というのは何かで、ロシアのことです。ロシアから団塊してですね、兵隊が攻めてくる。彼は麗しい国に攻め入り。で、旧約聖書の中で麗しい国と書いてあったのは、それはイスラエルのことです。イスラエルに攻め入ります。で、この軍隊だと言われています。で、ここにですね、40節、北の、つまり今のロシアと手を組んだ連合軍がユーフラテス川を越えて南の国々に戦いを交えることが記されています。 でもまたこれはですね、反キリストの軍勢ではありません。このことは後でもう少し説明いたします。このダニエル書にまた戻りますので、何か挟んでおいて黙示録にまた9章に戻ってください。17節です。馬だから、この馬というのは実際の馬ではなく、戦車か装甲車だろう、ミサイルを積んだ装甲車だろうと思われます。乗る人たちの様子が記されています。彼らは火のような赤、17節と今説明しています。くすぶった青、煙の色ですね。くすぶった青というのは煙の色、燃える硫黄の色の3色の胸当てをつけておると書いてあります。馬の頭は獅子の頭のようであった。で、獅子というのは国家権力を表します。で、馬が軍隊です。だから国家権力のもとにある軍隊ということになりま す, です、ね、口からは火と煙と硫黄ですね。前の3色同じですけども、硫黄が出ていた。つまりですね、まあ、戦車か装甲車の口からですね、そのような火が出ていたと、そういうことです。18節いきます。これら3つの災害、口から出る火、煙、硫黄ですね、これはおそらく核を積んだミサイルのことではなかろうかと考えられます。によって人類の3分の1が殺されたと、このように書いてあります。ここでですね、少し終わりの時に中東で起こる戦争について説明をいたしますですね。大観覧の7年5ヶ月間ですけれどもですね、中東では3回のですね、大きな戦争が起こると聖書は記されています。で、第1回目の戦争はですね、北からロシア、今読んだところですが、ロシアから南下して起こる戦争です。これが今語った2億の騎兵による戦争ですですね。これを第三次世界大戦という人もいます。これは先ほどダニエル書の読んだところ、11章の44から45にですね、記されているところです。しかしこのロシア軍はですね、東と北からの知らせ、これ11章の44節にですね、書いてあったんです。じゃあダニエル書戻りましょうか。11章開いてください。では稲富兄弟、ダニエル書11章の44節を読んでください。
しかし東と北からの知らせが彼を脅かす。彼は多くのものを絶滅しようとして激しく怒って出ていく。
2億の軍隊がロシアから南下してきますけれども、東と北からの知らせと書いてあります。で、彼を脅かすとこう書いてあるんです。はい、45読んでください。
彼は海と聖なる麗しい山との間に本営の天幕を張る。しかしついに彼の終わりが来て、彼を助ける者は一人もいない。
彼はロシアの近くまで来るわけですけれどもですね、本営を張る。しかしついに彼の終わりが来てですね、彼を助ける者は一人もいないということで、まあ、結果的にこの軍隊は自滅するという形を取りますですね。はい、これが第一の戦争です。第三次世界大戦と言われている戦争です。で、第二番目はですね、次は反キリストによる戦争です。終わりの時、獣とされる、いわゆる666の番号を持つ反キリスト、世界の独裁者が現れます。彼はイスラエルと7年間のですね、和平条約を結びます。これはダニエル書の9章27節に書いてあります。ですが半分の3年半経った時、和平条約を破って手のひらを返したようにイスラエルを攻めていきます、ね、これがダニエル書の12章の、じゃあ1節読んでください。
その時あなたの国の人々を守る大いなる君ミカエルが立ち上がる。国が始まって以来その時までかつてなかったほどの苦難の時が来る。しかしその時あなたの民であの書に記されているものはすべて救われる。
その時まで勝ってなかったほどの苦難の時が来る。で、これが反キリストによるイスラエルの攻撃です。ですね。これをですね、ヤコブの悩みとこう書いてありますけどもですね、これが反キリストが攻めるですね、 次の戦争です。少し後のゼカリア書を開いてください。13章です。じゃあ稲富兄弟、7節8節
剣を目を覚まして私の牧者を責め、私の仲間の者を責めよ。万軍の主の御告げ、牧者を撃ち殺せ。そうすれば羊は散ってゆき、私はこの手を子供たちに向ける。全地はこうなる。主の御告げ、その3分の2は断たれ死に耐え、3分の1がそこに残る。
はい。ゼカリア書、この12章から14節にかけて預言された、ね、ユダヤ人にとって最後の観覧の時が来ます。その時に全地、ここに世界の3分の2が断たれて死ぬとありますね。これを第4次世界大戦と呼ぶ人もいます。兄弟姉妹、反キリストの最大の狙いはイスラエルです。他の国はどうでもよいのです。反キリストは悪魔サタンに操られたですね、人物です。悪魔サタンのですね、願いというか欲望は願望は一つ、生き残ることです。サタンがですね、生き残るためにはイスラエルの民がですね、イスラエル人がこの世からいなくならなければなりません。イスラエルの民が一人でもいなくなればですね、いなくなればサタンは永遠に生き延びます。なぜならば聖書の予言から言えば、イスラエル人が救われてクリスチャンになってイエス様来てくださいと主の名を呼んだ時に主の再臨が来るんです。だからイエス様の再臨のためにはどうしてもイスラエル人が救われてですね、クリスチャンにならなければなりません。だから私たちは祈っているわけです。今イエス様をずっと拒んでいますけども、最後にイスラエルが救われる予言があります。救われたイエス様、イスラエルが敵にですね、囲まれて主よ来てくださいとですね、言った時に主の御再臨があって、イエス様がですね、そのサタン の反キリストの軍隊を滅ぼされるのです。でこれをハルマゲドンの戦いというのです。世界最終戦争、整理がつきましたですかね。だからサタンはどうしてもですね、イスラエル人がこの地上にいることを好まないのです。抹殺すれば自分が永遠に生き残るからです。だからイスラエルを、まあ、今周りの国々が取り囲んで、特にイランには核があります。イランの核は全部イスラエルに向けています、向かっています。イスラエル人を抹殺する。聖書の中でモーセの時にもパロが、イエス様の時にもヘロデ王がですね、皆さんエステル記においてもですね、ハマンというですね、ものがイスラエルを全部全滅させようと何回か企てた時があります。しかし神様はそのたんびに救い出してくださいました、ね、第二次世界大戦の時でもヒトラーはイスラエルを全部殺そうとしました。でも神様が救い出してくださいました。で、ね、杉原中根やシンドラーのリストのシンドラーなんかはそれを救い出した人物なのです。で、ね、これがサタンの狙いです。だから私たちはイスラエルの人が残って守られてクリスチャンになるように祈らなければイエス様の再臨はないのです。そのことを覚えてイスラエルのために祈ってください、はい、で3番目の戦争がハルマゲドンの戦いです、ですね、世界最終戦争と言われるものです。これはゼカリア書、今読んでいます14章の1節から3節に記されています。稲富兄弟、読んでください。
見よ、主の日が来る。その日あなたから分取ったものがあなたの中で分けられる。私はすべての国々を集めてエルサレムを攻めさせる。町は取られ、家々は略奪され、婦女は犯される。町の半分は捕囚となって出ていく。しかし、残りの民は町から立ち滅ぼされない。
何節まで読みました？3節まで読んでください。
主が出てこられる。決戦の日に戦うようにそれらの国々と戦われる。
これがハルマゲドンですね。つまり全ての国々を集めてエルサレムを攻めさせると書いてありますね。あわやイスラエルがですね、もう本当にこう陥落する時に主が来られます。再臨です。決戦の日というのがこれハルマゲドンの戦いです。戦うようにそれらの国々と戦われます。その後ですね、反キリストは捕らえられて永遠の火の中に投げ込まれます。 そこは黙示録の19章の19節から書いてありますので、まあ、そこのところだけをもう一回開いてみましょう。じゃあずっと黙示録19章を開いてみます。黙示録19章の19と20です。で読んでください。
また私は獣と地上の王たちとその軍勢が集まり、馬に乗った方とその軍勢と戦いを交えるのを見た。すると獣は捕らえられた。また獣の前で印を行い、それによって獣の烙印を受けた人々と獣の像を拝む人々とを惑わしたあの偽預言者も彼と一緒に捕らえられた。そしてこの二人は硫黄の燃えている火の池に生きたまま投げ込まれた。
また私は獣、これが反キリストです、ね、と王たちとその軍勢が集まって、先ほどイスラエルを攻めるということを言いました。ここに馬に乗った方と書いてある、これがイエス様です。天から降りてこられるイエス様です。で、ね、で戦いを交えるのを見たと書いてあります。これがあの、ね、すると獣は捕らえられてですね、まあ、それとともに偽預言者も捕らえられて、二人は硫黄の燃える火の池ですね、ゲヘナに投げ込まれた、永遠に投げ込まれたと書いてあるです。でこの時に再臨としてこの地上のですねが、うん、世界が終わるということです。このように中東では週末に3度の 大戦争が起こりますが、まあ、今日今学んでいました第9章はその最初の戦争、第3次世界大戦と言われるところです。これが第6のラッパです。しかしこの第3次世界大戦第6のラッパでも人類の3分の1は殺されますですね。かつて私たち人類は2度の世界大戦を経験しました。第1次世界大戦では1000万人、第2次世界大戦では7800万人が世界中で死んだと言われています。しかし核の時代第3次世界大戦では3分の1の人が死ぬとここに記されている通りです。はい、では黙示録の9章の19節読んでください。
馬の力はその口とその音にあって、その王は蛇のようであり、それに頭があって、その頭で害を加えるのである。
はい、これは武器の形が書いてあるのです。馬、つまり戦車やですね、ミサイルを積んだ装甲車の力はその口と尾にあって、その尾には蛇、尾は蛇のようであり、尾に、頭がついていて、その頭で害を加えるのであったと。これは武器の形を表したもので、そのような武器によって戦争がなされるということです。でヨハネはその武器を見たんですけどですね、言葉がないから蛇とかサソリとかそういう言葉で表現したということです。大観覧時代はそのようにですね、自然災害や天平地、また3度の戦争によって人類の3分の1、次には3分の2が殺されますですね。しかし兄弟姉妹、一方ではイエス・キリストの再臨の準備もですね、計画も着々と進められていきます。大観覧が起こる前に、7年前に兄弟姉妹、皆さんは空中、教会は空中に挙げられます。教会はですよ、で教会というのは何か、皆さんの集まりのことです。私たち一人一人が教会です。観覧前に空中に景気があります。皆さんも頭であるキリストにつながりですね、教会の体のですね、一部となっているなら天に挙げられます。まあ、実は欧米には多いんですけれどもですね、名ばかりのクリスチャンというのはたくさんいます。自分はクリスチャンと言いますですけども、聖書も読まない、礼拝にも行かないですね、神様にも従わない名ばかりのクリスチャンはたくさんいます。奥山先生はそんなものは軽挙されないとですね、言っておられますですね、まあ、当然だと思います。はい、そして大観覧時代の7年5ヶ月の間にも14万4千人の伝道によってイエス・キリストを信じる者が、ね、多く起こされ、たくさん起こされ、この地上に大リバイバルが起こりますですね。神様は今天国へ入る民を全世界からですね、起こしておられます。しかし一方ではあくまでも神様を信じようとしない者もいるのです。そのことが20、21に書いてあります。で、ナドミ兄弟読んでください。
これらの災害によって殺されずに残った人々は、その手の技を食い改めないで、悪霊どもや金、銀、銅、石、木で作られた見ることも聞くことも歩くこともできない偶像を拝み続け、 その殺人や魔術や不貧困や盗みを悔い改めなかった。
はい、3分の1が殺されますが、残った3分の2の人々は恐るべき神様の技や、ね、光景を見てもその手の技を悔い改めないで、つまり自分の手で作った偶像を礼拝することをやめないでですね、悪霊どもや金や銀や銅や木や石や木で作った見ることも聞くことも歩くこともできない偶像を相変わらず拝み続けたと書いてあります。殺人や魔術、不貧困の罪、宗教的な罪、また道徳的な罪を悔い改めなかったですね。やはり何としても私たちは聖霊によらなければイエス様を信じることはできませんですね。どんなに目の前に奇跡が起こっても技を見てもですね、私たちはイエス様を信じるには至らないのです。イエス様を信じるためにはどうしても聖霊様にですね、心を開かせていただいてイエス様を信じる信仰をですね、いただかないと私たちはイエス様を救い主と信じることはできません。だから私たちはやはり祈らなければならないですね、聖霊様と一緒に歩まなければならないということになるのです。では今日はここまでにいたします。どうぞ目を閉じてください。